大心から感謝します。このようにして忍び座の中で主を礼拝できる恵み特権心から感謝し主を褒めたたえます。この恵みの時にまたこのようにしてもうひとたび、主の御言葉を分かち合うことができるこの恵みを心から感謝いたします。皆さんの尊いお祈りを心から感謝いたします。そして皆さん方お一人お一人もそれぞれ夏のこの暑い季節の中にありますけれども、守護神の特別な守りの中で守られ、そして月曜日から土曜日までのそれぞれの大きな戦いの中においても主が支え導いてくださっていることを感謝します。またお祈りいたします。今日この日曜日の朝のメッセージ、皆さんも期待してこられたと思います。そして予想してこられたと思います。今日はクイズから始まります。今日の礼拝メッセージは弟子の祈りだと思う人は手を挙げてください。当たりです素晴らしい弟子の祈り、これで8回目の学びになりますけれども、弟子の祈りの最後には国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですと書かれてあります。早速素晴らしい主ご自身の教えてくださった弟子の祈りをもう一度朗読しお祈りし、そして主ご自身の助けを求めながら、聖霊様の導き求めながら御言葉ともに受け取ってまいりましょう。ではマタイの福音書6章の9節から13節まで、では3、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。最後の国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。もう一度3、はい。国と力と栄えは常しえに主よあなたのものだからです。アーメン、アーメン。この最後のところの国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですということは、この弟子の祈りの最後に追加された称栄です。称栄とはキリスト教用語で、賛美や祈りの最後にすべての栄光を主ご自身にお返しすることです。今日礼拝の最初からそのために集まり、そして今日主ご自身の導きの中で、すべての栄光を私たちは主にお返ししています。栄光が主にありますように。ハレルヤー、アーメン。素晴らしい主を心から崇めます。でも今日ちょっとだけ問題があります。それは皆さんの聖書で新改訳聖書第3版を使っているすべての方々は、それが括弧書きの中に入っていて、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです、アーメン。13節の客地を見ると、最後の写本ではこの句は欠けているとあります。でこのように聖書の一番最初の原文の中には入っていなかった、後になって追加されたようです。しかしこの称栄はその後も取り除かれることはなくです。皆さんの中で新改訳聖書2017を使っている方は手を挙げてください。2017を使っている、2017に13節見ると称栄が入っているでしょうか。もしくは新共同訳聖書の一番新しい訳の中には、なんとこの称栄は入っていません。ですので、何という恵みに預かっているかというと、皆さんここ興奮するところですよ。私たち、ちょっと時代遅れの新改訳第3版を使い続けているので、まあ、皆さん心配しないでくださいね。他の訳もたくさん見ましたけども、英語でも大概まだ入ってますから。でも私たち時代遅れの第3版を使い続けているので、今日称栄について神の御言葉を受け取ることができる。無茶振り牧師だと言われてますけども、これは本当に主への感謝だと心から願います。この後で追加され、だけれどもどうしてこれが省かれなかったのか、長い間キリスト教会でこの弟子の祈り、主の祈りの最後に、この祈りが終わった後に 自然的な自然のようにこれが宣言され続けてきたというのは、今日も礼拝の中でも主ご自身が本当にここに臨んでくださる中で、主の御霊に打たれた一人一人はもう今日いつもよりも大きなボリュームでハレルヤー、主を褒めたたえます、主に栄光がありますように、本当に主の素晴らしさに感動して自然にここに入ったと私は信じます。アーメン。そしてこのマタイの福音書の構造を見るならば、ちょっと次のフリップを見ていただきたいんですけれども、この5章から7章の全体はこのような構成になっていて、イエス様はこの三条の水軍において本当に大切なこと、そしてそれもきめ細やかに大切なことを一つ一つ教えられて、そしてそれは神の国の民とされている特権を教えてくださって、皆さん神の国の民とされていることを感謝します。そして神の国の律法をイエス様が成就してくださったことを教えてくださり、そしてまた神の国に生きる者の義ということをイエス様教えてくださって、それから神の国の義、そこには施しをすること、そしてまた、この主の祈りを祈ること、そしてまた断食をすること、これがこの主の祈りの前後に書かれてありますけれども、そこからもう一度この一回登った山に降りるように、でも大切なことを一つ一つ繰り返すように、もう一度イエス様は神の国の義ということを教えられ、そしてまた神の国の律法が確立する、成就する、神主ご自身を心を尽くして主を愛するということはどれほど素晴らしいことであるのかということを主ご自身が教えてくださる。そしてもう一度、神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればそれに加え必要は全て与えられます。もう一度神の国の民とされている特権について主は教えてくださいました。ですから皆さん、これちょっと山登りみたいになっている、山上の水訓なので山と思ってください。皆さん山の山上に登って、もうクライマックス、やっと山に登った、山頂、まあ、山登りでハードな山になんか僕は登ったことないんですけども、その山頂に登るのが本当に大変なところから、その山頂に登ることをアタックするっていうんですけども、その山頂に登って山頂に立った人たちの言う言葉は何でしょう。ありがとうございます。ヤッホーです。ヤーウェイに由来していると言われていますけども、ヤーウェイ、ヤッホー、主よ、すべてを作られた主に栄光がありますようにと、ちょっとテンション高く叫ぶこととなるのです。そのように本当にこの主ご自身の教えがあまりにも素晴らしい、この頂上のクライマックスの中で私たちは主を賛美せざるには得ません。主は素晴らしいお方です。アーメン。このような素晴らしいお方を、ダビデもパウロも聖書の人物は主ご自身を礼拝してきました。ローマ書の11章のところで、このパウロは主ご自身の贖いのすべてのご計画、イスラエル、そしてまた異邦人、そして主ご自身がすべての贖いを完成してくださるという、その素晴らしい主ご自身のご計画に感動し、このローマ書の11章の36節をご一緒に朗読したいと思いますけれども、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。すべてのことの最後に主に栄光をパウロもお返ししています。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。というのはすべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン、アーメン。このように私たち、このすべてを与えてくださるお方、神の国を与えてくださる、このそしてそれが失われた時もそれをイスラエルに与えてくださる、そしてまたイスラエルを通し、イエス・キリストを通して、今信じる私たち、世界の果てである私たちにも、この神の国が今イエス・キリストを通して与えられていることを心から感謝します。すべてを与えてくださった方、このお方、すべての源である、このすべては国も力も栄えもすべて主に属するものです。だからこそこの章への最後に、すべての栄光を主にお返ししています。今日私たちはこの素晴らしい章へがどうしてこのところに追加され、それが削除されず私たちの聖書に今も残っているのかということについて、3つの素晴らしい主ご自身の恵みを 共に受け取りたいと思います。もっとたくさんあると思いますが、このところから私が教えられるところ、確信するところを分かち合いたいと思います。第1番目、一番最初の理由は、この弟子の祈りの最後に聖霊が追加されたその理由というのは、その弟子の祈り自体を要約するための最後のサマリー、要約として、そして宣言としてこの弟子の祈りを付け加える、集約するためであったと心から信じます。国と力と栄えということについて主の祈りの中で教えられ、そしてそれらすべては主よあなたに属するものですと主に栄光がお返しされているからです。まずこの聖霊の中では、国と力と栄え、国は主のものですと宣言します。でもこの弟子の祈りの最初のところでは、御国が来ますように、神の国が来ますようにと教えられます。そして主あなたご自身があなたの統治を統治し続けてください。主よあなたが主権を持ってイスラエルを、世界を、この日本を、そして私を、私の家族を、そしてあらゆる領域を主ご自身が治めてくださいますように。アーメン。御国が、主ご自身の支配が来ますようにと弟子として祈るように教えられています。そしてこの聖霊では、この弟子の祈りの最後に、この御国が来ますようにと祈りましたけれども、国は主のものです。つまり主イエス様ご自身が十字架と復活の贖いを終えられて、今御座にある方がやがてこの地に戻ってこられ、この地に神の国を完成される、主ご自身が神の国を完成されるお方です。国は主のものです。ご一緒に告白しましょう。国は主のものです。アーメン。そして次は、この聖霊の中では、力は主のものですと、もう最初からすいません、声が枯れそうな感じで興奮しているので、皆さんの耳が大事なように、大切守られるようにお願いします。で次は、この聖霊の中では、力は主のものですと、聖霊を主に捧げます。この弟子の祈りの中では、日ごとの糧を今日もお与えください。主よあなたが今日私に定めてくださった分、神の言葉、生けるパン、イエスキリストで今日も私を生かしてくださいと私たちは祈ります。アーメン。そして私たちの負い目をお許しください、私たちの罪を許してくださり、私たちにあなたの清さを与えてくださいと私たちは求めます。そしてそれだけではなくて、この試みから私たちを守ってくださいと私たちは祈ります。主と主の愛から引き離そうとする悪しき勢力から、私たちを守ってくださいと主ご自身の前に私たちは祈ります。アーメン。そしてその聖霊、その祈り、弟子の祈りの最後では、力は主のもの、つまり私たちがこの主の祈りの中で求めた、私たちが生きる日ごとの糧である命のパンも与えることができる、命を与えることができる、そしてまた私たちに罪の許しを得させてくださって、私たちに清さを与えてくださるお方も、そしてまた私たちを全ての試みから守って、私たちに守りを与えてくださるお方も、この神の国の主権者であるイエスキリスト、このお方に全ての主権があり、全ての力がこのお方にはあります。だからこそ私たちは声を合わせて宣言します。力は主のものです。はい、力は主のものです。アーメン。そして最後に、私たちは栄えは主よあなたのものですと宣言します。この栄光が主のものであることを最後に宣言しますが、この弟子の祈りの中では、主の皆が崇められますようにと、最初から主の栄光だけを求めるようにと祈りが導かれています。そしてこの皆が崇められますようにという時に、主の皆が聖とされますように、聖とされる他のすべての名前と区別され、主よあなたの名前がいよいよ高く、他の比べることができない他の名前とは違う、ただ主イエス様あなたの皆だけがいよいよ高く高く崇められますようにと私たちは心から祈ります。
そしてイスラエルの歩みもと同じように私たちの歩みを通しても主ご自身が聖とされますように、私たちの歩みを通してイエス様ご自身が栄光を表してくださいますようにと私たちは心から祈ります。この祈りの最後のところでも私たちはこの栄光、このすべては主イエス様あなたのものですと宣言します。だからこそ栄えは主のものです。ご一緒に告白しましょう。栄えは主のものです。アーメン。このところに国と力と栄え、このことを祈るようにと弟子の祈りで教えられ、そしてこの章栄のところのまとめではこれらすべては主イエス様あなたのものですと私たちは宣言します。これが弟子の祈りの本質です。弟子の祈りの本質は最初から最後までイエス・キリストの栄光を求めることです。そしてこのイエス・キリストの栄光がこの地に表されることを祈ること、その歩みの中に主ご自身が栄光を表してくださいます。私たちの祈りの焦点が主ご自身の皆が崇められること、そして今も祈りの中でアピールされました、献金の時にもアピールされましたけれども、すべての口がイエス・キリストは主であると告白し、父なる神様の栄光が崇められること、その囲いの中に、その中に入れられたものだけではなく、そのイスラエルも異邦人もこの日本も私たちの家族もすべての人がこのイエス・キリストの囲いの中にイエス・キリストを通して入って、イエスは主であると告白することを通して主の栄光がこの地に現れます。アーメン。そのことを私たちは求めるようにと祈るようにと求められており、私たちはそのように祈ります。そしてそのように祈るときに主ご自身の力がその御言葉の約束の通り表されていきます。今日弟子の祈りということで、詩編の115編の一節、弟子の祈りの本質は最初から最後まで主ご自身のご栄光を求めることである。何も所有しない弟子としての歩み、ご一緒に御言葉を朗読し、今日私たちの称栄として主に栄光をお返ししましょう。はい、私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。アーメン。もう一度栄光のところから読みましょう。はい、栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。アーメン。国と力と栄とは常しえに主よあなたのものです。アーメン。第2番目に弟子の祈りの最後に称栄が追加された理由ということですけれども、イスラエルと教会が必ず将来、そして今先取りして宣言するものだから、このところに先取り感謝して入ったと私は信じます。イエス様の当時のユダヤ教のほとんどの祈りの最後には称栄が追加されていたということです。そしてその形式は自由であったということです。そしてその弟子の祈りの最後に称栄がこのようにして追加されていますけれども、この称栄の形はイスラエルの王であったダビデが祈った祈りとよく似ており、多くの学者はそのダビデの主の前に宣言した祈りがこの称栄の中に加わったと考えています。第一歴代史の29章の10節から12節のところを共に見たいと思います。第一歴代史29章の10節から12節の言葉です。ご一緒に朗読しましょう。ダビデは主のための神殿建設のことを主の前に願い求め、そしてイスラエルの大改宗の前で賛美し、そしてこのことを宣言しています。ではご一緒に。3、はい、ダビデは全改宗集団の前目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの主の神主よ、あなたは常しえから常しえまで褒むべきから、主よ、偉大さと力と栄と 栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。アーメン。ダビデは11節のところで、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。もうダビデも力の限り、そしてまたもうその言葉の限りを尽くして主を賛美した一人ですけれども、もうすべては主よ、あなたのものですという主ご自身への礼拝です。そしてダビデはさらにその11節の中において、王国もあなたのものです。ですからこのところには、国と力と栄えは常しえにあなたのものですというダビデの宣言が明確に宣言されています。ダビデは主ご自身を心からあがめ、そして天と地に満ちるすべてのものは作り主なる主、主権者なる主ご自身に属すると、主にすべての栄光をお返ししました。そして主ご自身はダビデと契約を結び、アブラム契約に基づきイスラエルを通してこのイエスキリストがお生まれになり、そしてイエスキリストが築き上げる王国は永遠に続くと約束を与えてくださいました。イエスキリストはダビデの子孫として、ダビデの子としてこの地に来られ、そしてこの地において、あの十字架と復活の御業を通して完全に贖いを成し遂げてくださいました。アーメン。そして主イエス様ご自身は贖いを成し遂げてくださって、イスラエルのために、そしてまた信じるすべての者たちのために神の国を与えてくださいました。今日私たちはイエスキリストを信じる者として永遠の命を与えられ、イエスキリストを通してその囲いの中に入れられたものであることを心から感謝しよう。褒めたたえます。アーメン。そしてイエスキリストは天にお帰りになり、そしてまた今天の御座に着座して、今も大祭司として取りなし祈り続けてくださっておられる私たちの大祭司に心から礼拝をお捧げいたします。アーメン。そしてそれだけではなくて、最後にこの国と力と栄えとは常しえに主よ、あなたのものだからですという賛美は、この贖いを成し遂げてくださったダビデの子イエス様、今は御座にあるお方がこの地に戻ってこられ、そしてこの地に神の国を完成されるときに、このイスラエルも教会もこの賛美をもって主ご自身を心から礼拝します。そして私たちはこの聖霊を、この国と力と栄えとは常しえにあなたのものだからですという、主がすでに十字架と復活を通して成し遂げてくださり、必ず戻ってくる、その時に神の国を完成すると言ってくださった、その神の国を私たちは先取り感謝して、イスラエルも教会も心合わせて主を礼拝します。アーメン。その賛美は聖書の中にいくつかの箇所で書かれてありますけども、その最も有名な御言葉の箇所、皆さんもご存知だと思いますが、黙示録の7章の御言葉をご一緒に、私たちも先取り感謝して、イスラエル教会、イエスキリストの尊い贖いを受けた者として、このお方が成し遂げ、そしてこの地に完成してくださる神の国が必ずやってくる、そしてその時に歌われる主への称へ、ご一緒に黙示録7章の9節から12節を主の前に礼拝してまいりましょう。3、はい。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、いざと子羊との間に立っていた。彼らは大声で叫んで言った。救いは御座にある。 私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を礼拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン。国と力と栄えはとこしえに主よあなたのものだからです。アーメン。この聖霊がこの弟子の祈りの最後に加えられたのは、イスラエルと教会が必ず主イエスキリストがこの地に神の国を完成してくださる、その時に賛美する賛美の先取りであることを心から感謝し、私たちもそれを共に賛美するものとされていることを主に心から感謝します。アーメン。第3番目最後ですけれども、最後はアーメンです。この聖霊の中に最後アーメンと加えられていますけれども、新約聖書の中で祈りの最後にはアーメンと記されています。アーメンは本当にその通りですという意味です、ね。皆さん、おそらく皆さんのご主人も素晴らしい方で、本当にアーメンな人がいると思います。奥さんも素晴らしい人でアーメンな人、本当にその通りの人もいると思います。そして本当にそれぞれの家庭の中で主ご自身が特別に育ててくださっている主の子供たちもアーメンな子供たちが多いと思います。でもこのアーメンという言葉はイエス様ご自身に属する言葉です。イエス様だけに当てはまる言葉です。本当にその通りなのはイエス様だけです。そしてこのお方にあって、だからこそ私たちはイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。このアーメンとしてくださる方がおられるので、私たちは本当にその通りですと祈ることができることを心から感謝いたします。この福音書の中を見てみると、イエス様が教えられたその教えの中で、誠にとイエス様が宣言されているところには注意が必要です。イエス様はそこで本当にその通りですと言って、この今から言うことは本当にその通りですという書き出しで、イエス様はメッセージを語っておられるからです。ヨハネの福音書ではなんと誠に誠にというふうに書きます。皆さんの中で関西人の人がいたら、皆さん私はアンチ関西ではないので、勘弁していただきたいと思うんですけども、私関西に行って一番最初、関西弁何もよくわからないときに、横浜弁ちょっと喋ってました。そしたら、関西の中高生の女の子たちがやってきて、私たちが話しているその会話の横で、うわー男やのにジャンやってこそばいこそばいってからかわれた痛い過去があるんですけれども、ちょっと関西弁のトラウマの発最初なんですけど、関西弁このこそばいこそばいとか2回繰り返せば、いいと思って、あ、こんなこと言ったりしてるんです、ごめんなさい。ちょっと報道もされてるので、ここは後でカットお願いします。新藤兄弟どうでしょうか、ごめんなさい。その通りアーメンって言ってくれました。私はアーメンな人ではありませんけども、でもイエス様がヨハネの福音書でこのアーメン、誠に誠にと2回繰り返しているところでは、イエス様は本当に大変な大切なことを教えています。イエス様は本当にアーメンなお方で、真実な大切なことを教えてくださっておられ、そしてそれを成し遂げられる唯一のお方であることを覚えます。そしてこのアーメンであるお方は、このアーメンの語源の同じ語源の一つにエムナという言葉があります。それはこの主の祈り、弟子の祈りのシリーズを通しても学んでいるように、この主ご自身と共に歩む弟子の歩みの中に名詞はないということです。本当にその信仰という名詞はなく、それは主ご自身への信頼から必ず主への信頼の行動が生み出されていく。主ご自身は最初にアブラハムを呼び出された時に、あなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさいと言われた、その言葉に従ってアブラハムは家を出ました。信仰の行動、そのことをエムナと言い、 誠実な行動を伴う信仰の歩みのことを指します。イエス様が信仰の創始者であり完成者であることを心から感謝いたします。そしてこのお方に私たちは目を留めます。そしてこのイエス様に注目するとき、すべての栄光は神の国の主権者イエス、神の御子イエス様に与えられるものですけれども、本当にこの父なる神様と御子イエス様、完全に一つなるお方は、このそれぞれの使命、役割の中に徹底しておられる。そしてまた、父なる神の御心であるイエス・キリスト、イエス・キリストの成し遂げた十字架と復活がすべての中心ですけれども、そのことを成し遂げられることは、父の御心を成し遂げる。主ご自身の御心を成し遂げることが私の食物ですと飢え渇いてイエス様は父の心を成し遂げるためにその全てを捧げ尽くされました。そして最後の最後までイエス様はこのことを成し遂げられるお方であるということに今回本当に教えられ感動しました。私たちの主イエス様は成し遂げられるお方です。最後の最後まで成し遂げられるお方です。そしてイスラエルに対する、教会に対する、そして私たち、小さな私たち一人一人に対するご計画も、私たちに関する全てのことも、主は成し遂げてくださる真実なお方です。主にだけ栄光がありますように。イエス様がこの地に戻ってこられ、そしてイエス様ご自身が、この全てのイスラエルに敵対する敵を打ち破られて、そしてイエス様はこの地に神の国を、メシア王国を確立されます。しかしイエス様はその全てが完成されたその時にもイエス様がこのメシア王国を治めている間、サタンはそしてまた悪しき者はそのメシア王国イエス様の統治の間縛られていると書かれてあります。でもついに時が来てイエス様ご自身が全ての死を打ち破り、そしてまた全ての悪魔を打ち破り、悪魔を永遠の滅びの中に主ご自身が定められるその時、御子イエス・キリストは全ての国と力と栄えとを父なる神様にお返しになります。イエス様は全てを成し遂げられるお方です。アーメン。第一コリントの15章の24節から28節の御言葉、ご一緒に。主ご自身が十字架の死、葬りと復活を通して成し遂げてくださった、そして必ずこの地に完成する主ご自身の御業を心からあがめ、御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。アーメン。主ご自身がこのようにして贖いを全うしてくださって、2000年前すでに成就してくださって、そしてこの地に必ず主ご自身の神の国の技を完成してくださる、主ご自身は成し遂げてくださるお方である、アーメンであるお方であることを心から感謝し、ただ一人アーメンであるお方にアーメン、アーメン、アーメン、心から主を褒めたたえます。第二コリントの一章の19節から22節、このお方は私たちが最後まで従い通すことができるようにと、主ご自身の一方的な選びを与えてくださり、私たちをその囲いの中に、私たちを囲ってくださる、そして 私たちを固く保ってくださると書いてあります。そしてまた私たちに確認の証印を確認の判子をしてくださった、それは主ご自身が与えてくださる御子の御霊です。だからこそ私たちは自分の力ではなくて主の御霊によって私たちはこのお方をアーメンアーメンと崇め続け、このお方を礼拝し続けれます。第二コリントの1章の19節から22節を朗読し、そして賛美チームの方とともに今日このお方に栄光と誉れと賛美、国と力と栄えと常しえまで主をあなたにありますようにと栄光主にお返ししてまいりましょう。御言葉朗読します。第2コリント1章19節から22節まで賛拝。すなわち私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは叱りと同時に否であるような方ではありません。この方には叱りだけがあるのです。ここでちょっと止めたいと思いますが、叱りと否っていうことは言葉ではわからない世代もあると思いますけれども、新しい訳でははいと同時にいいえであるような方ではありませんとなっています。主ご自身が一旦そのようにするとその通りですと言われたら必ずその通りに主はなしてくださる、言ったことを途中で変えるお方ではないお方であることを心から感謝します。20節から朗読していきましょう。3、はい。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。アーメン。確認としてイエス様を主と信じる人は、私の主はイエス様ですと宣言しましょう。さはい。私の主はイエス様です。そして確認の印として聖霊を受けているすべての人、イエス様を信じるすべての人はアーメンと主をあがめましょう。さはい。アーメン。主イエス様にあってすでにその通りとなりました。アーメン。主に栄光をお返しいたします。賛美をもって主をあがめてまいりましょう。どうぞその場にご起立ください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。弟子の祈りの最後に、弟子の祈りとして、弟子の祈り、それは主の栄光を求め、そしてまた主の栄光を求めて終わる、主ご自身の栄光を求める弟子として今日主の前に立ちます。そしてまた私たちはこの世界のすべての最後に、十字架で贖いを成し遂げてくださった主がこの地に必ず完成してくださる、主ご自身のご計画をイエスキリストの十字架と復活の御業によってすでに勝利を取られたお方、アーメンであるお方を通して私たちは先取り感謝して主ご自身に栄光をお返しします。アーメン。賛美してまいりましょう。